お祈りします。恵み豊かな私たち一人一人の羊飼いであられる天の父なる神様、私たちのすべての罪を許すために、神の一人子イエス・キリストがこの世に来られ、十字架で命を捨てることを通し私たちの罪をあがない、よみがえってくださって、その50日後に7週間のお祭りの時に、聖霊なる神様がこの世界に下り、次々と教会を生み出し、あらゆる迫害、内なる、揉め事、いろんな困難の中でそれでも初代の教会から前進するように力強く働いてくださって、今も私たちのささやかな人生に共にいて、助け主となって時に慰め、時に励まし、時に私たちを弁護し守ってくださって、教え導いて真理から離れないように、ここに留まるように、盲人が盲人を手引きすることのないように導いてくださっていることを感謝いたします。今日はその聖霊なる神様がこの世界に聖書のお約束通りに、イエス様のお約束通りに復活の50日後に来られたことを世界中のすべての教会が深く覚えて、感謝して賛美と祈りを捧げる特別の記念日であることをありがとうございます。かくして私たち一人一人の誰もわからないと思う人生の旅路の傷や疲れや、あるいは困難の中で助け主なる神様が今週も豊かな恵み深い力強い導きを持って一人一人を祝福し、道を示し、共に歩んでくださることをよろしくお願いします。ハンナ姉妹とペイトン兄弟、日本を思い、この教会この土地を愛して、ついに思いが現実となって11日から60名の英語のクラスが始まりますので、来られる生徒さんたち一人一人を、一般の英会話の塾と全然違う神様の愛の流れる英会話として、英語の会話以上の恵みを持って祝福してくださるようにお願いします。先ほどは心合わせて祈りましたが、小さな命、どんなに小さな命も神様が創造された大切な大切な命ですので、アキ君を祝福してください。また体調の悪いその他の方々、兄弟姉妹、痛みを覚えている方々、どうぞ和らげて癒してくださって、すべての病が祝福の、新たな祝福の始まりとなりますようにお願いします。近くに祈りの中でエリムが着々と建設中ですので、どうぞ素晴らしい建物となり、素晴らしい営みがその未来に繰り広げられますようにお願いします。一人一人が抱えている心の祈りを引き上げてくださって、一週間のそれぞれの大切なご家族、お仕事、勉強、また健康、大いに祝福してください。これからの聖書のお話もよくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。梅雨のちょっとした晴れ間の時だと思いますが、皆さんは先週はどのような一週間でしたか？私はちょっとした事件がありました。その事件は小高というここから北に1時間半ぐらい行ったところで、ちょっといろんな事務上のことがあって一人で行ったんですね。まああんまり大きな声で言えませんが言いますが、小高チャペルの近くにとあるおいしいラーメン屋さんがあるんです。必ずそこで食べると。でそこに10人ぐらいいろんな係の人来たので、まあ、いらぬおせっかいの私はあそこのラーメン屋で絶対食べる
べきですよとこう言ったんですね。ところがその後歩いていったらちょうど木曜日は定休日だったんですね。すいませんあんなこと言いましたが今日定休日でいつか必ず来てください。別に教会と関係あるラーメン屋じゃないんですが、まあ、あの知る人ぞ知る美味しいラーメン屋ですよと。でがっかりして私はそこでお昼車一人うなだれていく 走らせて浪江という町から高速乗ろうとって曲がったらですよ、そこにあの焼肉屋さんができてたんですよ。皆さんそこに寄って食べて帰らない手はないでしょ。だから私わざわざ U ターンして戻ってですね、せっかく来て多分二度来ないから普通のランチでも頼めばいいのに一番高いのを頼んだんですね。それと関係があったかわからない、食べてる時にこれは誰から聞かれても絶対教えないんですが、私の口の中のある一本刺し歯っていうのがあるんですよ。それがね抜けたんですね。肉食べたから抜けたかなんか知らないけど、後でどの歯ですかって聞かれても絶対教えないんですが、それでね前にも海外に行く直前に抜けて急いでつけてもらった時があって、また再来月イギリスに行くのでイギリスに行ってる時抜けなくてよかったなと後で思い返しはしたんですけれども、それはこそっとしまってですよ、いやお金払う時どうすかなと結構目指すとこだったんですね。それで私はややうつむき加減45度ぐらい顔負けましてね、それまでいろいろその店員さんと話してたのにですよ、帰りはそそくさと俳優になった気持ちでですね、ちょっとあの鼻の下の皮膚を伸ばしましてね、でこうやって「お疲れ様でした」って帰ってきたんですが、後で振り返っていかにも不自然でですね、いやちょっとまずい演技だったなって、まあそんなこんな一週間だったんですが、皆さんはどんなほのぼのとしたまた大変なことのある一週間であったでしょうか。今日お祈りしたように、今日はクリスマスとイースターに並ぶ、なんか今日バプテスマ式してもよかったかなとも思ったんですが、ペンテコステって子供に言うとカタカナになっちゃってるので、これはギリシャ語なんですけれども50という意味なんです。50番目50日とかですね、ペンテコステというとヘンテコステみたいな 変な何かなのって聞く人がいるかも分かりませんが、お祭りの日なんです。どんな50日、50と1週間7日ですから、7×7日で7、7、49+1で7週の祭り、7週のお祭りとも言って、春の収穫のお祭りだったの。この春の収穫の祭りはやがてもう素晴らしい伝道のキリスト教のたくさんの人がクリスチャンになって教会がヨーロッパにできた収穫のお祭りになっていくんですね。いつから50日ですかっていうと、イエス様が十字架についたのはあの7週のお祭り、最初の初穂のお祭りじゃなくて杉越のお祭りって、ちょっと外国のややこしいお祭り説明しますけれども、まあ日本で言ったら七五三みたいなのか分かりませんが、この杉越の祭り、裁きが杉越って、私こんなことして絶対絶命人生終わりだと思ったら、いや代わりの犠牲、犠牲は傷のない、まあ向こうは羊飼いの世界ですから傷のない羊を身代わりにすることによってあなたに下る裁きは過ぎ越しました。素晴らしい。この羊がイエス・キリストで、ちょうどその祭りの時キリストは十字架についたんです。その時のことなんですよ。イエス・キリストが十字架の話をあんまりするもんだから、ペトロという漁師の、まあ、直情的な読み方によってはお医者さんが、まあ、漁師はみんな直情的かどうか分かりませんけど、ペトロはこう言ったんです。あなたがどこに行かれるのか分かりませんって。疑い深いと言われるトマスという別のお弟子さんもこう言ったんです。あなたがどこに行かれるのか分かりま、私たちには分かりませんしよ。あなたはどこに行かれるのですかって。そしたらイエス様が言った約束の中の一つが今日お読みしたヨハネ14章の26がその一つなんですね。決して一人ぼっちにしない。私がこれから行くのは十字架で、あなた方の罪の身代わりに犠牲になるんだけど、そのことによって私は天国に場所を備えてあなた方迎えるよって言われてもちんぷんかんぷんなんです。弟子たちはとにかくいなくなっちゃうって。さっき吉田先生明かししましたが、娘のまだ小学校2年生なので、ママこれから入院するね、赤ちゃん産むねって言わないで急に入院したもんですから、また急に救急車で運ばれたもんだから、全然さよならの挨拶もなしに最初は毎晩泣いてました。しょうがないですよ、女の子だからママに会いたいもの会いたいでしょ、ね、だけどこれからママはあなたの弟の命を生み出すんだよって、前向きに行くんだよって言えればよかったけど、そういう間もなかったんです。しかし言いたかったメッセージありますよ。一人ぼっちしないよって、大好きだよって、
いつも覚えてるよって、いつも祈ってるよって。イエス様はこれから3年間一緒に暮らした弟子たちと別れて十字架につく。理解できないだろうけど、で私はそこで命を捨てて杉越の犠牲としてあなた方のためなんだけど、理解できないだろうけど、その後復活して天国に行って罪人の罪を全部許して神の御元に呼ぶからねと言われても、ママって毎日泣くようにどこに行くんですかって言ってること分かりませんとね。その時のお約束が、もう一人の助け主をあなた方に使わすよって、それは50日後だよって。この50日後とお祭りの時に、たくさんの人が聖霊が下って救われて教会ができて、難しい迫害の時代もぐんぐんぐんぐん前進していくようになったので、世界中が記念して、クリスマスはイエス様誕生記念日、イースターはイエス様が死を打ち破って復活、天国の希望の記念日、そして私たちは一人で頑張ってキリスト教の哲学身につけて生きれって言うんじゃなくて、全然そんなのと違う、一緒だよって、さあと一緒に助け主ってパラクレイトスという言葉なんですけども、パラっていうのは傍らに、すぐそばにあなたを呼ぶよって、ママがあなた来なさいって、ずっとあなた一緒だよって呼ぶってね、あなたの名を呼んで、寝てる時も起きてる時も意識しない時もずっと一緒だからって。いやこの人警察官、軍隊、どんな人って、いやあなたを弁護する、あなたを慰める、あなたを励ます、あなたを守る、それが助け主だからね。だから私たち信仰を持って教会来て、真理から離れることなく、山あり谷ありの人生、一人ぼっちじゃないんですよ。聖霊なる神様がご一緒におられるから、私たちもお祝いするんです。ああ、ペンテコステ50日目にすごいことが歴史上起こったんだなって。さあ、前置き長くなりました。アウトラインを3つ出していただくと、主にこんなこと、助け主って見えないけど触れないけどいるんだって、神様は天高くおられます。私たちと同じ人となって来られたイエス・キリストを読んで映画でもよく知ってます。今もういないんでしょ、天に帰ったんでしょ、いや今は助け主となって共におられますよって。その助け主ってとんでもないところに私たち導くって、いや真理の御霊と別名呼ばれているので、ああよかった、いろんな教えの風が吹く時代だから、インターネットで変なところに導かれたり、それから盲人が盲人を手引きして戻ってこれなくなったり、そういうんじゃないって、真理にとどまるように、私たち傲慢になるし、また私たちは怒りに支配されるし、私たちはどこまで割っても自己中だから、最後は自分が大事だから、いやとんでもない人生になっちゃったなって時に引き戻してくれる、これがあなたの道だからねってママが娘に教えるように、これがあなたの歩むべき道だよ、辛くてもここは我慢するんだよって、その先の希望を称えるんだよって指導するように、だから教えてくださる、変な道に誘うんじゃないんですよ、真理に導く助け主であります。じゃあ今日は一節だけ、イエス様があなたどこに行くんですか、分かりませんと言われた時に、イエス様がこういう約束を残して、これが50日後にイエス様が十字架について命を捨てて復活したちょうど50日後のお祭りの時に、最初の春の収穫祭の時に、聖霊なる神が天からブワーッと下って、次々人生が変わり、教会がみるみるできて、で一人一人の人生が、いや私変わったわって、いや人生って本当変わるんだわって、いや本当希望ってあるんだわってなったから、私たちもこの約束の言葉読みましょう。はい。しかし助け主、すなわち父が、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。しかし助け主が、今はまだだけど、まだ私は十字架について命捨ててないし、その後復活して本当に死で終わらないんだよって見せてないし、その後あなた方の目の前で天に上げられて本当に天の御国って、地上がすべてではないんだよって、まだ終わってないけど、その一切合切の後で助け主が来て、あなた方を決して一人ぼっちにしないよって、
さっき義人先生の証、私の孫にも当たるので、最初書いた文章を読んだ時は涙が止まらなかったんですけど、やっぱ辛かったろうなって思いました。しかし今福島県で多分一番進んでる病院に入ってですね、いやすごいんですよ、看護師さんがみんな優しくて、でちょっとのことも見落とすなってバーッと貼ってあってですね、お医者さんたちもみんな40分も説明してくれるって、24時間体制で、まあ小さな、なんかおもちゃ箱ったら失礼だけど、そういうのに入って見守られているんですけど、決して見放されていない。本当はまだまだ羊水のお母さんのあったかお腹の中で育まれていたらそれはよかったかもしれないけど、そうじゃなくてもね、一人ぼっちじゃないよって、さーっと24時間1秒逃すことなく見つめられて、それからいろんなデータも取って見守られてるよって、助け主って、なんかちょっと今ピンとくる感じがあるんですね。また親子でもそうですよ、今はそこにいないけれども別室にいるけどもずっと思ってるよって、それでお乳を運ぶよって、ずっと名前呼んでるよって、遠くにいるおじいちゃんおばあちゃんも応援してるよって、一人ぼっちじゃないのってママから話す、違うよって、ずっと一緒だよって、さっき言いました、助け主ってイエス様が表現した意味がありますよ。聖霊って言えばいいけどピンとこないから、なんだかキリスト教用語で教理みたいだから、助け主といえばピンとくるでしょうって、必要だもの助けがあって、私さっきラーメン食べに行って焼肉屋行ったら差し歯が外れたってとんでもない話しましたが、その時じゃない時に正先生と一緒にやっぱり別の用事で行った時、お昼別の富岡っていうところのスーパーの食堂で食べたら、全部お盆ひっくり返して話しましたね。あの時の先生の心境を聞きたいって言ったら惨めでしたよ。なんだか惨めだなって、しかも外側じゃなくて、もう外側にひっくり返したら正先生にぶっかけてたから、それより自分がひっくり返してね、もう左足に染み込んだその味噌汁が、いや味噌ってなかなかくせ者ですね、家に帰ってから味噌臭いんです、私の靴が何回も洗ったんですがね。その時私はね、いや助けてもらったですよ、だって雑巾持ってないし、すいません全部ひっくり返しましてって言ったら、二人の人がまずダーッとかけてきて、そして雑巾みたいなの持ってきてね、で私に入って投げるんじゃなくて、自分たちバーッとご飯から味噌汁漬物から全部かき集めてくれるんですね。ほいで私もちろん一緒にやりましたが、そうして詰めて、あとはいいですこっち拭きますからって、いやー助けられました、助けが必要でした。それからまたお金入れて同じもの注文しようと思ったら、さらに2人の人が中でもうお客さんのもう作ってますからって、お金いらないですか、合計4人の人に助けられました。もう赤ちゃんも人間ほど長い時間かかって自立が遅い動物は珍しいって言うでしょう。助けられなければ生きていけない、これが人間ですよな、人っていう感じも支えられて立ってるような感じになっていますね。しかし本当の助けは天地を作られた神様から来る。だって朝の4時過ぎに電話が来て、ちょっと今生まれそうだって、今からそっち連れて行くからって来て、まあ一人の孫を預かって、あとはずっとお祈りして、まあ、私はちょっと寝ちゃったかなその後で、順調に生まれたのかなと思ったら、突然命が危ないって覚悟してくださいって言われたって来てから、もう本当に緊張してですね、もう誰とも会わず何もせずひたすら10分20分1時間2時間祈ったら、そしたらこんなこともあるんだって医者に言われて、もう一回命を吹き返したって、私本当に神様が助けたと思った。お医者さんも多分今東北で東北一の病院だって、それについては聞いたので、もう覚悟してくださいって言われて、最後の、ね、何か写真撮りましょうとかっても言われたっていうので、いやもう神様しかないと思った。もちろん医療もあります、だけど皆さんのお祈りと神様助けて、これ以外は2時間なかったですね。家内も多分そうだったと思います。また先生も祈ってくださって、背後には皆さんのずっとの祈りがあって、神様必要ですよ、助けが必要です。いや私神様なんかいらない、自分でやっていけるからってありえないです。で私たちに必要な助け主を必ず送ります。一人で頑張れとか、一人で勉強しろとか、一人で聖書を勉強してキリスト教の教理身につけて、あとは自分でやるんだとか、そんなことじゃないんです。助け主がずっ と一緒だからって。赤ちゃんに365日24時間看護師さんから10人もの5人ものお医者さんがぐるっと囲むようにずっと見てるように、離れていてもお母さんがずっと一緒だよというように、このパラっていうのは前に言ったけども傍らに、動詞だと枯れようという言葉なんですが、呼ぶよとこっちに来なさい、これはドッキングしてパラ枯れようっていう助け主ってね。でどういう意味ですか助け主って、法律的に言えば時々弁護士みたいにあなたを弁護してくれるんですよって、私最後はこの方によって守られるんだって、時々は慰めてもらいます。慰め必要です。私たちは疲れるんですよ、もう立てないんですよ、励ましてくれるんですよ、時々は叱責するという意味もありますね。道誤った時はそれ違うんじゃないって、あなたここで悔い改めた方がいいと思うって、これ以上我を張らない方がいいと思うって、立ち止まって、そして神の前にへり下る時だと思うよって、もうことごとくアドバイスしてくださって、いやーそんなお方がご一緒ってなんてありがたい人生かなって。一丸を出していただきましょうか。一丸にこういうお言葉がありますが、16だけ読みましょう。はい。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてください。まあ、これが約束です。今日約束っていうタイトルつけましたが、助け主を必ず送るというイエス様の約束は嘘だったじゃなかったんです。だから毎年世界中でペンテコステ、その50日後にイエス様が天に帰って50日後に本当に助け主が来たって、父なる神様はどこに行くんですかイエス様って、いや私がいなくなってももう一人いる、その助け主は離れたりなんだりなりずっと一緒で、助け主がいついつまでもあなた方と共にいるようにしてくださる約束だよって、指切りだよって、信じるんだよって、50日後を待つんだよって、私たちは聖霊なる神様が今ご一緒なんです。じゃあアウトラインもう一回出していただくと、その聖霊なる神様は私たちに何をしてくれるんですか。今日の箇所では教えるんですよって。だって私たち迷うもの、失敗したかなあの決断って、もっとこうしてればよかったかなって、大人になったら自分で判断して自分で責任取るんだって教育は受けてますよ。だけどかなり無理があります。私たちの限られた能力で、脳みそで、情報で、しばしば道に迷い誤りますよ。その時に頭で整理しきれない情報を神様が全部、弟子たちもいっぱい見ました、キリストの御業、山ほど聞きましたキリストの教え、だけど整理できないんです。頭でっかちで使えないんですよ。それを具体的にこの場面であの教えだって後から蘇るから、この場面であの時のイエス様の後ろ姿を思い出すんだって、もう一つ一つ根節丁寧に、だから安心していいんです。人生は1年後このご時世がこうなったらどうしよう、家族がこうなったらどうしようとかあんまり心配しないで、その都度助け主がここはこうしたらいいんだ、ここはあんまり先々考えすぎないで、これだけでこう決断したらいいんだ、ここは思い切って一歩踏み出したらいいんだ、ここは何にもしない方がいいんだ、ここは待つのがいいんだって、一つ一つ教えてくれるんですね。なので今日の聖書の箇所をもう一回読みましょうか。はい。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてください。そうか、記憶力悪くても大丈夫なんだって、理解力足りなくても大丈夫なんだって、そういう問題じゃないんですね。学校の勉強じゃないんです。その聖霊様はゆくゆくあなた方に何をしてくださいます、すべてのことを教えますと。すでに3年間訓導したあなた方も忘れていることも多いけど、話したすべてのことを思い起こさせてくださるのは記憶力じゃないんですよ、頑張る勉強じゃないんですよ、頑張る生き方じゃないんです。聖霊様の御恵みで一歩一歩、一つ一つの、ママが3歳なら3歳に合わせて語るでしょう、7歳になったら7歳の理解力で違うことを教えるでしょう、のように聖霊様が一人一人違う私たちに応じてその都度教えてください。
私は、まあ、弟が岩手の方に行って、今年の春だったかな、ちょっと行った時に集まりもあって、ほんでそこにね、ちょっと皆さん話したことか忘れましたが、うちの孫と同じ名前の温泉があったんですよ。マヒル、その名も入らなきゃいけないでしょ、マヒル温泉って。日本人他ないかもしれないから。ところがですよ、すっごい工事中で、結構山の方だったんですね。でかなり遠回りしてですよ、いや行けるかなと思ったら、工事現場で どっから入ればいいんですか、ここ矢印書いてある、いやここ入りませんって、どっから行けばいいんですかって、ずっと向こうに行くと別の人立ってますからって、その言葉を信じて行ったら立ってました、別の。ほんで、真昼温泉行きたいんですが、ここ右に曲がってくださいって。こんな細い一本道どうすんだろうって。くねくね3回ぐらい行くと、ここまで別の人立ってますからって。別の人立ってました。真昼温泉行くにはどうしたんだろう、これこっちですよって。ほんで、間違いなく、謝ることなく方向音痴の私も、真昼温泉に狭き門を通って行ったんですね。ほんで、写真をバチバチ撮って、そして、まあ、言わないで帰ってきちゃったんですが、どうして真昼って言うんですか、真昼だけとかって、山があるからつけたんですと。それで言おうかなと思って自省したんです。実は私の誰やろう孫の名前は真昼ですって、それは聖書から取ったんですって、真昼のような輝きの箇所と思ったけど、言わないで帰ってきちゃったんですけどね。だけどそこにたどり着いたのは、折々に立って教えてくれたから言ったんですよ。で、私たちの人生、ここは右、ここ左行っちゃいけない、細い道だけど行くしかないんだってね、教えてくださる聖霊様がおられるんですね。いや、私は今回の2人目の孫の出産で、いや本当に神様ってすごいな、ちっちゃな指、触れば切れるような皮膚かもわからないけど、命って完璧だなって。聖書の詩篇139編には、あなたの内臓を組み立てたのは誰って、骨骨を組み立てたのは誰って、あなたが母の胎児にいる時から私は知ってたんだよって、もう私たちの脳みそをはるかに突き抜ける神様の文言がありますが、だって少し早めにお母さんのお腹から出ちゃうと、あれほどの機材ですよ、何回もカードを送って、この奥の奥の部屋の FBI みたいな部屋だなと思って行ったら、そこ専門の看護師さんと常駐してたくさんの人がいて、一対一でやって、いろんな機材があって、データがバーッと出てて、お腹の中の自然だ、普通だ、権利だと思ってた羊水をなるべく再現するには、こんな拠出とこんだけの機械が必要でも、そのレベルに至らないんだなって。いや、神様の創造、命の創造ってどんだけって、あれを見てそこの大学病院もすごいなと思いましたが、それ以上にやっぱり羊水にはかなわないんだなって、お母さんの胎にはかなわないんだ、神の創造ってすごいなって。二つ目に思ったのは、こんなに命って重いんだと思った。どんな小さな命でも、ママに愛され、パパに愛され、お姉ちゃんに愛され、私たちも教会の人もね、お医者さんも全部総動員で、この小さな命のために、いや、お祈りして命を張って時間をつけ、命ってすごいなって。だから人生分かんなくなったら自分の名前に帰れって前言いましたけど、幸せが多いようにって幸っていう名前をつけたんじゃないのって、ね、あなたこういう人生になったらいいと思って、勇気というこの漢字が一文字入ってんじゃないのって、生まれた時見つめられて大切に大切にお腹にいる時から、あなたものすごい大事にされたんだよって、原点に帰ったらみんな命の価値が分かるなって思ったんですね。まあついでですけど、最初名前決まったよって言われて、秋って聞いた時、お、明って私だから似てんじゃないのって、本当全然関係ないんでした、意味が関係なかったんですけど、それは関係なかったけど、神様の創造と命の力と、もう一つは皆さん方のお祈り、いやお祈りってすごいなって、今回の出来事を通しもう一回目を見張りました。何気に神様って言ってるけど、どんだけすごいの神様ってって、その神様がこんな天にもならないのちっぽけな私たちのもとに聖霊なる神様を使わして、だから不思議なことあるんだって。いや、先週寺尾先生と私ブラジルに2回行って、いや会社の社長さんもやってる牧師さんなんです。でっかい工場持ってるんですよ、プロポリスって、初めて最初の人ですよ。でいろんな雑誌にも載ったような方で世界中回ってるんですけど、突然来られてですね、ところが先週はですね、なんだか私の顔至近距離でまじまじと、顔って言っても目と目じゃないんですよ、よく見ると目の少し上の方見てるんです。
て何かと思ったら、先生それ白髪ですかって言われたですよで、ね、カツラと思ったのかなと思ったんですが、まあいや、はい白髪ですって大きい声で答える力なかったので、はいそうさようでございますみたいな答えなんですね。そうしたらそれ以上の特に何か会話があったわけじゃないけど、あるだけいいですとかって言われて、いや髪があるだけいいです、これ励ましなのか何だったのかなとちょっと思ったんですけどね、不思議な空間の数秒間の会話だったなから始まったんですけど、しかしあの証ね、何回も聞いてるんです。私佐渡の出身でご両親がだったか歌手だったかでですね、長崎に行った時ちょうど原爆にあって被爆者たちを持っていて、長崎で殴る蹴るでめちゃくちゃいじめられて学校に行く恐怖、昔のいじめ今と違って本当に殴る蹴る待ち伏せでですね、その時一人の先生が自分に寄り添って寄り添って、あれがなかったら命がなかったって言ってました。あれがキリストを感じた最初の、キリストの気の字も知らなかった時から始まってね、それから移民移民って捨てられた移民じゃないんだって、ブラジルは日本人が一番たくさん国の政策で移民して、まあ、ロサンゼルスから船乗り換えてさらに24時間って言ったかな、その1000人乗った船の中にあの豊留っていう昔有名だった先生いるんです。アメリカに住んでた、日本でも本が爆発的に売れたんですが、その先生が船に乗り込んだ、1000人もいてごちゃごちゃしている中で豊留という牧師さんに会った瞬間にですよ、この人違うって、何か違うって、全然違うって、この人の中にキリストを見たそうですよ。強烈な感化をブラジルに上陸する前に受けたんですね。そしてブラジルの農園に行ったら嘘ばっかり、全然言われてたことと違って農薬まみれで体までおかしくなったって脱走してですよ、よくドラマになるような場面ですね。で株屋を始めた、能力あったでしょ、社長さんになって成功したはずです確か。ハイパーインフレが起こって1万円でもパンの一切れも買えないような、さっさばでもあの椅子も買えないような時代になって倒産してしまった、夜逃げして財産も全部失って体が、そして農薬まみれなので体にいい何かあの薬じゃなくて葉っぱを探そうと思って山の山に入ったら、それが第三の精霊の導きだったと。そしたら体にいい葉っぱではなくて蜂が自分を養ったって先週話してましたが、その蜂は普通の蜂じゃない、その蜂の巣は普通の蜂じゃない、あらゆる菌から守り人間の免疫にもすごくいいと言われるものを、そっから、そしてプロポリスの会社を立ち上げて、そしてまあ自分自身も被爆者たちを持っているのにあれを飲んでるからこうなったとかっていつも言うんですけれども、長生きしてですね、へえそんなこともあるかなって、その先生は私の白髪をまじまじと見つめましたが、私は先生の歩んできた道、長崎で被爆して殴る蹴るのいじめの中から海外に逃げて一人の牧師さんに会った時に電気が走るような衝撃を受けて、そしてブラジルで倒産し山に山にいざなわれ導かれたら、それは神様が導いた蜂の世界で、なんと屈しい、へえ人生とこんな不思議なことあるかなって、内住のキリスト、内におられるキリストと盛んに強調していましたが、助け主があなたの命を守り、そして弁護士、そして困難を切り抜け、絶望から這い上がらせ、これが神の栄光だって見せたでしょうって。これは私は来週明かしされると思います。今日のハンナさんの明かしも素晴らしかったし、私は一時早くペイトン君とお話した時にてっきりクリスチャン の家族なのかと思ってた、で将来牧師さんになるってまた聞きしてたので、そういう願いがあるって、いや4年前もう人生がいろいろあって嫌になっちゃった時に、まあ、よく見るとここに刻んであるんですが、筆にね、さあ詩編が刻んであって、確か詩編147編の3節を、ね、やめなさい、自分の人生、ね、もう嫌になっちゃったらやめなさいって、天の声が聞こえるってあるのかなって、聖書のこの歌詞読みなさいって、聖書教会に行ったことあるんですかって一回行ったことあったけど、しかしクリスチャンの家庭ではなかった。でそこを読んだ時に、傷ついて砕かれた人の魂を神様が包んで癒すんだという聖書の箇所で、そこから人生劇的に変わって、また家族も変わってきたって、そんなことあるかなアメリカでと思ったけど、ありますよ、ブラジルでもアメリカでも、私たちも、私たちも命が危ないって祈ってってきた時、医者が言うんだから、最先端の人が言うんだから半分ダメかなと思ったけど、いや神様いると思って、神様に祈って祈って祈って、ああこれは
本当に神様だなって、聖霊なる神様が諦めるなって、私たちを教え、諭し、慰め、叱り、弁護し、守り、導いてくださるので、今日私たちはペンテコステありがとうございますってお祝いするんです。じゃあこの助け主は私たちを教えるって言うけど、とんでもないところに間違って教えることは、導くことはないんですかって。ないです。助け主って誰でも分かる言葉を別の言葉に変えると、じゃあもう一回10から見ましょうか。10の10、今16節先読みましたね。助け主を必ず与えると約束したイエス様は、助け主を言い方変えると17節なんです。17節読みましょう。はい、この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるように。だからブラジルの牧師さんが、私のうちに住んでおられる内なる聖霊様、御霊様って、ここでは真理の御霊様ですよその方はって。ああよかった、時代によってかなり教えが違うからって。真理にとどまなかったら聖書だけで足りないんだから、これも必要、この本勉強したらと別のところ行っちゃうんですよ。これを一般的には信仰宗教という人もいるし、あるいは異端だという人もいるし、この教えから外れたら別の教えになって別の生活になっちゃうんですよ。なのでここにとどまりなさい。真理が足りないんじゃない、真理は十分、あとはその都度理解できるように聖霊様が教えてあげるんですよって。じゃあ20も読みましょうか。20、今度は15章の26、はい、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。この中で私がこれから使わすのは助け主だけど、別名、別の言い方すると真理の御霊ですよって。真理の御霊って言うとなんか固い感じがするからピンとくるように言えば助け主ですよって。いずれにしても助け主があなたに随時教えることは真理の御霊ですから、いやこれで流されない、これで怒りを下ろして、私たちは時々自己中が極まるし、時々天狗になるし、時々怒って自分をコントロールできなくなるし、時々誘惑に負けて迷い道、迷える羊のようになるし、その時に真理の御霊様がいい加減にしなさいと、戻ってきなさいと、やめなさいと、ここに留まりなさいと、ああ私をざとそのようにして、羊飼いのようにして傍らにいて、パラクレトスってめんどくさい言葉言いましたが、ここにいて一緒に歩むんだから、私がリードするんだからって。さあ、30も出していただきましょうか。そうするとこの詩編の言葉がなんか身近な感じしますね。別に宝くじ当たらなくても、他の人より抜きんでなくても大したことないんです、この喜びに比べたら。じゃあ詩編一編は詩編150編の結論だとも言われますが、で詩編は聖書のど真ん中ですから聖書全部の結論だという人もいますが、結論の結論、一節から三節まで、まず一節読みましょう、はい、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない。幸せなのは宝くじ当たった人じゃないんです、人より長生きした人じゃないんです、事故に遭わなかった人でもないんです、金持ちになったならなかったという次元でもない。本当に幸せなのは、あなたそんなに自己中で本当はどうしようもない自分をよく知ってて、そして盲人が盲人を手引きしてとんでもないところに行っちゃって、まあ刑務所入っちゃったまで極端なこと言わなくてもですよ、身から出たサビで俺の人生この程度だったんだなってうなだれる人生じゃなくて、そうなってもおかしくないあなたがその道に歩まなかったのはすごいことだよって、これ幸せだよって。今あなた聖書に出会って神様を賛美したりお祈りしたり、かなり本来のあなたと違うでしょうって、これ以上の幸せないよって。2節読みましょうか。 はい、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、三節も、はい、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。もう一度二節出していただくと、前の節戻っていただくと、神様に出会って神様の教えを我が胸とし、喜んでゴスペルも歌い、で三節もう一回出していただくと、その人はすぐには結果が出なくても、随分変わったな私って、ゆっくり変わったな家族もって、私が変われば接する人も変わるわねって、いや、こんな道を歩む私の人生になるとは思わなかった、これ神様に出会って神様がずっと一緒にいてくださって、これを新約聖書的に言えば、助け主が、真理に導く真理の御霊が、あなたを教える人生にあなたが入ったから幸せでしたねって、本来の行き着くところに行き着かないで、本当に幸せな人生にこっちだこっちだって導かれたんですねって。牧師も一緒です。進学校出たからって全うできるわけでもなく、さまざまなことでとんでもないところに吹っ飛んでいってもおかしくなかったのに、そうならなかったのは自分の努力じゃないんです。ああ、聖霊なる神様がそこはやめた方がいいよって、ここは沈黙した方がいいよって導いてくれたから。次々ヨーロッパに生まれた教会もですね、すっごい迫害の嵐の中でなんで消えなかった、吹っ飛ばなかった、さまざまな内部対立の中でなんで自滅しなかった、いろんなことがあってもそれでも前進したのは、50日目に聖霊が下って一人一人の人生も含めて神様が導いてくださったから。皆さん、今日はそのゆえに歌い喜び、50日後のペンテコステのお祭りの時に、聖霊なる助け主、真理の御霊が私たちのところに来られたので、今週もその都度教えてくださるから安心して歩んでいきたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷をして、助け主、真理の御霊が私たちを先週どのように教えてくださったか、今週も導いてくださるか、期待いたしましょう。いかがでしょうか。私たちは罪の性質があるので、しばしばこれはもしかして神様が悲しむ道かなと思っても進んでしまいますが、それでも聖霊様が、そこまでにした方がいい、戻った方がいい、ここに留まった方がいい、そして私があなたを祝福するから、私があなたを慰めるから、私がしっかりあなたをサポートして握りしめるからと、折々に一人じゃないんだ、本当に助け主が、真理の御霊がこんな私のうちに宿って導いてくださる人生なのだと、それゆえに歌います、それゆえに祈り信頼します。このペンテコステの主、神様がさらに私たちを助け、教え、力を与えて祝福してくださるように、この教会が内なる外なるあらゆる困難試練を乗り越えて前進しますように、世界中の教会、また人々に神様が豊かに望んでくださるように、そしてぜひ小さな赤ちゃんや、また体調の悪いあの人この人や、近くのエリムの建設や、アメリカから来た2人の兄弟姉妹の英語のクラスの祝福や、また教会のトポスの塾の祝福、ゴスペルの祝福、カフェの祝福、私たちの大切な家族、自分自身の祝福、ペンテコステに聖霊様が豊かに導いてくださるように、どんな言葉でもいいです。ご一緒にピアノを大きくしていただきますので、心を合わせてお祈りしましょう。天のお父様、今からご一緒にお祈りを捧げます。助けてほしいことがたくさんあります。お祈りしたいことがいっぱいあります。神様、どうぞアキちゃんの命をあなたが強め、聖霊様の命によって て祝福してくださるように、かえって強くしてくださるように、お母さんの体もお守りくださるようにお願いします。岩尾姉妹、北姉妹、また古谷姉妹、岡部姉妹、どうぞ佐々木兄弟、中野姉妹、どうぞ一人一人を祝福してください。エリムの建設を、その後の働きをお守りくださるようによろしくお願いします。天のお父様、トポスも英会話もゴスペルもカフェも神様が年頃に取り扱ってくださるようによろしくお願いします。インターネットで礼拝をした兄弟姉妹に神様からの豊かな語りかけをよろしくお願いします。今日のこの礼拝を心から感謝します。私たちの素晴らしい救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、私たちを世界中が聖霊様ようこそと、私の心の中にずっとお宿りくださいとお祝いしお祈りをする記念日の礼拝に、遠くから近くから集めてくださって、特に今日はハンナさんの正直な証しをお伺いし、お二人の素晴らしい賛美の音色を聞きながら、2000年前イエス様の約束がどのように成就して、今私たちも助け主に、共に歩んでいるのかを意識しました。今日ここに集まった一人一人に年頃に日ごとに語りかけてくださって、みんな主と共に喜んで歌いながら、この素晴らしいかけがえのない一週間をしっかりと地に足をつけ、天とつながりながら聖霊様によって歩めるように祝福してください。遠くにいてインターネットで礼拝している一人一人にも豊かに届いてくださるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、心の扉を開き、聖霊なる神様を王座にお迎えします。私を助け、真理に導き、教えてくださるようにお願いします。素晴らしい人生を、希望ある道のりを感謝します。イエス様のお名前で信頼して祈ります。アーメン。